それでは今朝与えています聖書の箇所を読み出します。詩詩記15章の18節から19節になります。それではお読みいたします。その時彼はひどく渇きを覚え、主を呼び求めていった。あなたはしもべの手でこの大きな救いを与えてくださいました。しかし今私は喉が渇いて死にそうで、無活霊の者どもの手に落ちようとしています。すると神はレビにあるくぼんだ地を裂かれたので、そこから水が出た。サムソンは水を飲んで元気を回復し生き返った。それでその名はエンハコレと呼ばれた。それは今日もレビにある。以上の箇所から霊が生き返ると題してワン先生にメッセージを語り継いでいただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。先ほどご紹介に預かりましたハイベースタッフのワンと申します。普段高校生からはワンちゃんと呼ばれているので、気軽にワンちゃんとお呼びしていただけたらと思います。また両親が香港人で、僕は日本生まれ日本育ちなので、日本語はかなり喋れるので遠慮なく喋っていただけたらなと思います。今日はこのように招いてくださり、共に聖書の言葉を味わえることに感謝します。私たちは昨年からのこのコロナによる大きな影響を受けましたが、このような状況だからこそ真摯に神様の言葉に心を向けたいです。私が勤めるこのハイビエという団体は、ヨハネの福音書3章3節にある、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんというこの聖書の言葉をもとに生まれた団体です。それは私たちハイビエスタッフは、この高校生の一人一人の霊が神様の前に戻り、また生き返ることを心から願っています。そのためこのハイビエは普段定期集会やキャンプを行っています。まだ定期集会がないところもありますが、一刻も早く置けるようにスタッフ一同動いています。ぜひ祈りに覚えてくださればと幸いです。現在はこの感染対策をしっかりと行った上で、対面集会も行っています。もちろん引き続きオンライン集会も行っています。そしてこの冬には、約2年ぶりですけども、キャンプを行います。ぜひ高校生の皆さんに紹介していただけたら幸いです。さてこの人の内側にはですけども、霊があります。人には見えないこの霊が、この神様の前で生きることの大事さ、その壮大なテーマがこの聖書全体に描かれています。今日はこの人の霊がどのようにこの神様の前に戻り、生き返るのか、共にこの聖書の言葉から聞きたいです。今日のこの聖書箇所は、サムソンという人物が神様を必死に呼び求めた場面です。サムソン、一度は聞いたことはある名前だと思います。詩詩記の13章から16章までこのサムソンの話が記されています。皆さんはこのサムソンにどのようなイメージを持っていますか？自分は聖書人物の中でこのサムソンが一番気になって好きなんですけども、 まあ、これよくこのキリスト教会では、まあ、サムソンはこのサムソンの姿から見習ってはいけないと、この反面教師的な内容、この表面的な反面的な教師的な内容が、まあ、よく多く言われているんじゃないかなと思います。私もかつて教会学校でもやはりサムソンのようにはなってはいけないよと、まあ、教えられたことも今でも覚えています。まあ、確かにこのサムソン物語を読んでみますと、まあ、サムソンっていうのはすぐに切れる、また女性は大好き、動物の死骸からこの蜜を採取するなど、まあ、なんともこの神様を信頼している人とは、まあ、思えない人物に移ります。まあ、けれどもこの偏見な目で見ずに、まあ、じっくりと聖書を読みますと、やはりこのサムソンというのは神様を信頼していたということがわかります。今日のこの開いた箇所ではサムソンは主を呼び求めとあります。サムソンはなぜ神様を呼び求めたのでしょうか。18節の冒頭には彼はひどく渇きを覚えと書いてあります。まあ、要するになんですけども、この喉が渇いて死にそうなので、まあ、サムソンは神様を呼び求めます。なんで、まあ、サムソンがこの喉が渇いて、サムソンの喉が渇いてしまったのか、まあ、聖書には、詳しく理由は記されてはいません。まあ、しかし、少し手がかりになることが、この前の出来事を読むとわかります。15章の14節から、このサムソンっていうのは、この敵国であるペリシェ人と戦います。そして15節には、このサムソンが、なんとのロバの顎骨を使って、まあ、敵国であるペリシェ人を倒しています。まあ、考えてみますと、この普通の剣、普通の剣でも、まあ、千人を一人で倒すっていうのもなかなか大変なところだと思います。でもサムソンはまさか、到底武器とは思えない、このロバの顎骨を使って千人を倒します。まあ、それは、この割り箸を持って戦場に行くような感じでしょうか。まあ、そんな激しい戦闘だったので、まあ、サムソンの喉が渇いてしまうというのも、まあ、想像ができます。まあ、やはりこのような超人的な活躍ができたのも、まあ、主の霊が下ったからです。まあ、それは間違いなく神様がこのサムソンを導いていました。旧約聖書を読む限り、神様に呼び求めるとき、それは敵に攻められて今にも死にそう、またはこの倒れた人をこう助けるときに主を呼び求めます。実になんですけども、この喉が渇いて水を手に入れるために神様を叫んだのはこのサムソンだけです。まあ、確かに、まあ、当時、このサムソンの時は、今みたいにですけども、蛇口をひねればとか、まあ、自動販売機でなんか水を買うなど、まあ、手軽に、まあ、水が手に入るということはできません。まあ、それでもですけども、例えば皮袋などに水を入れておくことは、まあ、できると思います。まあ、ただ、このサムソンが喉が渇いたというこの出来事が、サムソンにとっては重要な出来事でした。サムソンは神様にこの大きな救いの手を与えてくださったと告白します。この救いという言葉には苦難や敵、あるいは罪からの救いを意味します。そしてこの救いっていうのは他の何者でなく神様による救いを認める言葉です。 サムソンはこのこれまでの自らの超人的な活躍の背後には確かな神様の働きを認めていました。そしてこの素直にサムソンというのは神様に助けを求めています。振り返ってみますと、出エジプトをしたこのイスラエルの民も道中サムソンと同じように喉が渇きました。その時の彼らっていうのは神様の助けを求めるというよりかは不平不満しか言いませんでした。この出エジプトを体験したイスラエルの民っていうのは何度も神様によるこの奇跡を目の当たりにしました。結局ですけども彼らは最後まで神様に対する恐れと信頼もなく、荒野で死に絶えました。神様はこのサムソンの叫びにすぐに答えます。このくぼんだ地から水が湧き上がりました。サムソンはその水を飲んで元気を回復し生き返りました。この元気を回復したというこのフレーズなんですけども、これはですけども、ただこう水を飲んでこうなんかパーッとこうなんか生き返、よくあの炭酸を飲んでこうわーってこう蘇るシーンがよくあると思うんですけども、そういうことを意味しているのではなくて、サムソン自身の霊が戻るという意味があります。実にこのようにですけども、この霊が戻るとか霊が生き返るというこの言い方っていうのは非常に珍しく、旧約聖書では2回しか登場しません。今日のこの詩篇の15章18節と第一サムエル記の30章の12節、この2回にしか登場しません。どうやらなんですけども、このサムソンっていうのはこの自分の霊そのものが回復したことには気づいてはいないようです。この人間の奥底にあるこの霊が神様の前で生きるということはとても大切なことです。というのは神様という方は人の奥底にある心または霊を見る方です。神様は大地の塵で人を作った時にこの命の息を人の鼻に吹き込みました。創世記の2章7節です。神様による命の息が吹き込まれたからこそ、この人の魂、霊が生きるのです。またその生きるというのは、単にこの心臓がバクバクバクバク動いているのではなくて、神様の前で生きているという意味です。神様の前で生きているこの魂、また霊っていうのは決して神様の前では隠れず、神様が命じたすべてのことを守り行える状態です。けれども創世記3章を読んでみますと、人のこの心と霊っていうのは罪に陥った結果、神様の前では死んだものとなりました。それは神様が命じたことを全く行うことができず、神様と共に歩むことができない状態です。人っていうのは無意識のうちにこの神様から隠れるようになります。そして地の塵から作られたのにもかかわらず、そのことを隠し、あたかも自分自身が神様のように何がいいのか、何が悪いのか、誰がいいのか、誰が悪いのかと判断するようになりました。 そのような無意識のうちに神様から隠れることを聖書は罪と表現します。そのため私たちは一度この自分自身の霊が作り変えられる必要があります。それはこの死んだ霊が再び神様の前に生きて戻るということです。サムソンの場合は、まさかのこの喉が渇いたというこの身体的な危機を感じて神様を呼び求め、水を飲み、この霊が神様の前に戻り生き返りました。霊が生き返るという表現と、少し似ているんですけども、霊を生かすという言い方がイザヤ書の57章15節に出てきます。イザヤ書57章15節をお読みしたいと思います。旧約聖書イザヤ書の57章15節、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。神様が死んでいるこの霊と心を生かす人。それは、砕かれた人と減り下った人です。この世界でのあらゆる希望と期待が取り去られ、肉体と精神は粉々に砕かれ、ボロボロな状態です。少し、これ言葉で表現することは、非常に難しいです。ただし、それはこの世界で必死に生き、努力した者にしか経験することができない領域なのかもしれません。少なくとも人間的視点から見れば瀕死状態です。その姿というのは人間的視点から見れば、とても残念で、何ともかわいそうに思いますけども、でも神様の視点から見れば、とても高価で尊いです。この世界でのすべての希望が取り去られ、瀕死状態になった人というのは、神様だけを恐れ、神様だけがすべての頼りとなり、神様だけを信頼します。ところで、創世記に登場するヤコブ。実はこのヤコブっていうのも、霊が生きたというところがありました。創世記の45章の27節なんですけども、創世記の45章27節の最後に、父ヤコブは元気づいたとありますけども、ここも、霊が生きたというフレーズとなっています。考えてみますと、このヤコブの人生も壮絶なものでした。この地上における希望と期待がすべて取り去られ、体も心も打ち砕れ、まさにヤコブも瀕死状態でした。そんな中でヤコブというのは、最愛の息子、ヨセフが生きているということを聞き、そのことが実はヤコブのこの霊が生き返りました。今日のこのサムソンというのは、身体的に瀕死状態でした。そんなサムソンというのは、この霊が戻ってほしいということは多分願ってはいなかったと思います。それよりも水が飲みたい、 身体的に生きたいというふうに願っていたと思います。けれども、結果的にサムソンというのは、この霊が神様の前に戻り、生き返りました。もしかしたら、この人の霊が本当の意味で神様の前に戻り、生きるには、とにかくこの世界で必死に生き、努力して、死ぬか生きるか、ギリギリのラインで無自覚で起きることなのかもしれません。昨年の2月から100年に一度のパンデミックのコロナウイルスの影響を私たちは受け、また大きな被害も受けたと思います。とにかくこのコロナウイルスが一刻も早くなくなり、元の生活に戻りたいと、心から叫んだのではないのでしょうか。もしこのコロナの現状がまた数年続くなら、私たちの生活は一体どうなるのでしょうか。危機的状態になっていくと思います。けれども冷静に考えてみますと、このコロナが広まったのも神様の支配の下で起きたことです。もしかしたらこのコロナの危機的状況を通して神様は自分たちの霊が本当に生き返るように導いておられるのかもしれません。私たちはこの喉の渇きというよりもこの心や霊の渇きが常にあります。その渇きを満たしてくれるのは家族でしょうか、それとも友達でしょうか、お金でしょうか。そのお金で買い物をすることによって、満たされるんでしょうか、それとも SNS を投稿していいねの数で心が満たされるのでしょうか。私たちのこの奥底にあるこの心と霊っていうのは、この天と地を作られた神様にしか満たせない部分があります。それは初めてこの人の根本的であるこの霊が作り変えられた時に満たされるのを感じます。ただしこの喉が渇くというのは身体的な問題なので簡単に気づくことができます。けれどもこの心や霊の渇きというのはなかなか気づくことが難しいということを思います。だからこそ神様は危機的状況を通してこの心と霊の渇きがあるということを気づかせているのではないのでしょうか。今この日本に住んでいますと、このサムソンのように喉が渇き瀕死状態になるということはほとんどないと思います。けれども喉が渇く以上に私たちのこの心と霊はどうでしょうか。あなたのこの心や霊っていうのは渇いていませんか。それとももうすでに干からびている状態でしょうか。サムソンはこの危機的状況に陥ったとき、神様を素直に呼び求めました。そしてすべての背後には神様の救いと導きがあることを心から認めていました。今私たちはこの危機的状況に不平不満をブツブツと言って過ごしますか？それとも素直に神様に助けを求めますか？もちろん私たちの願いというのはこのコロナの状況が一刻も早くなくなってほしいということです。 ただその願いと同時に、神様がこのコロナの状態を通して何を私たちに伝えようとしておられるのか、そのことにも関心を寄せたいです。そして自分自身のこの心や霊が今どのような状態なのか、冷静に見つめ直したいです。今私たちは今までにない、また体験したことのないこの時を過ごしています。このような危機的状況の中でも与えられているこの一瞬一瞬、またこの時を懸命に生き、与えられた責任や役割を全うしたいです。明日、また1ヶ月後、半年先に何が起こるのかはわかりません。ただ、この今という時、また今日という時をただひたすら懸命に生きた時に、この自分の霊が神様の前に戻り、生き返るということにつながる一歩目です。その一歩目に、今、神様を信頼しつつ踏み出すものでありたいです。最後に一言お祈りして終わります。天と地を作られた神様、聖書の言葉をありがとうございます。このコロナによって私たちの生活は本当に大きく変わりました。正直この後どうなってしまうのかもわかりません。でももしこのことが自分の霊が生き返るということにつながるならば、神様のことを信頼し、与えられた状況をしっかりと受け入れ、懸命に与えられた今日を生きるものとさせてください。また神様、この機会に自分の心、奥底にあるこの心と霊を見つめ直すことができますように。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。